たをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。怒りと絶望の
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。岩下です。
お元気ですか？
はい、相変わらず元気です。
ボジョレ・ヌーボー飲みました？
もちろんでございます。
美味しかったでしょ
う？うん、
ね、
あの一発目にすっごい高いワインショップで買ったボジョレ・ヌーボーを飲んだから、もう今年は格別でした。
豪華な、
はい、
ということで今日も元気な岩下博美さんと一緒にお届けしたいなと思います、はい、さあ今日のゲストでございます。早速ご紹介いたしましょう。 GU 経営総合事務所代表でなおかつ販売してもいらっしゃいます、木野秀明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木野さんはこういう場所、それからこういう機会は初めてだ
った、ね、初めてです。
はい、どうですか、こうスタジオの感じ。
いや、とても緊張しておりますが、
まさにスタジオにいらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、もう声がですね、うん、カナダ区中に流れていますし、はい、アプリケーションで聞いている方は日本全国の方が聞いているということで、はい、ちょっとすみません、はい、逆にプレッシャー与えてしまったみたいですけど、ね、
でも気楽に、
はい、
楽しく喋っていきましょう、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあそれでは木野さんにまずね、この番組恒例ですけど簡単にちょっと自己紹介をところによりますと、ね、カナダ区にも縁がある方ですから、
はい
はい、じゃあちょっと自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、わかりました。私はですね、今あの GU 経営総合事務所の代表をしておりまして、はいはい、で生まれはあの1973年で、はい、神奈川県の出身になります。
はい、
はい、で横浜に住んで、19年ぐらいですね。はい、
横浜浜っ子ですね。
そうですね、はい、はい、で大学がですね、関東学院の経済学部
驚きました
でして、
はい、
弊社の社長と社長の大先輩、
はい、声合っちゃった、
なんで声合ったんですかね
分かんないけど
大先輩ですよね、
はい、
ですからやっぱり当時は当然ね、こちらのキャンパスですから。
そうですね、あの六浦キャンパスに4年間通っておりました
、
はい、
で久しぶりに何かあの金沢八景に降りられたら、だいぶ変わっていた。
あの今年の2月ですね、もう十何年ぶりかちょっと覚えてないですけど、八景の駅を降りたら、はい、全然違う駅になっていて、
うん、ここ5年で大きく変わりましたからね。
そもそも文庫の駅はあまり変わってないんですけど、八景は変わりました、
ね、変わりましたね。
木野さんの大学時代の時に比べてもすごい変わってますよね。
はい、もう本当に大きく変わってますね。
だって駅改札下に1個しかなかったですよね、
はい、
ま、駅前にラーメン屋があって、
うん、そうそうそうそう、そう、
はい、
うん、数年前までそんな感じだったもんね。
そうなんですよ、本当、うん、あ、でも数年じゃないかも。だって5年ぐらいで、うん、あの区画整理が始まって
るからね。
てるからその前ぐらいから、うん、立ち退いたりとかしてるはず。
そう、
うん、
でも驚かれたでしょうね。
はい、すごいびっくりしました。
本当、浦島太郎のような。
そうですね、
うん、
関東学院では経済学部ですから、
はい、
まあ、いわゆる経済全般の、
経済学部、経営学科だったんですね。
経営ですね、やはりね、はいはい、そして、まあ、その当時はこちらに、まあ、通っていて、
はい、
で今はお住まいはどちらの方に。
今横浜の江南区に住んでます、
はいはい、
うん、
でもやっぱりシーパラダイスとかそういうところに遊びに来られて。
そうですね、まあ、車ですぐ来れますので。
そしてね、私驚いたんですけど、
木野家
のなんか恒例の行事みたいなのがね、
はいはい、
あるとお伺いしたんですけど、
はい、
それは何でしょう。
はい、年1回ですね、家族の似顔絵を描いてもらうと。
いいですね。
素晴らしいですね、はい。どのくらい続けられてるんですか。
これはもう2008年から続けてまして、
はい、15年、
だからもう15年
ぐら
いとかですね、
はい、うんうん、
だから家にあの色紙が15枚あるんですよ。
あ、その似顔絵の、
はい、
それあのご家族のも全部で ですか。
そうですね、家族全員の似顔絵を色紙に描くという、
は
い
は
い、
お子さんが、
はい、
お子さんの
やつ、息子生まれる前からなので、はい、息子2010年生まれ で、
はい、
で2008年から
やってます、ね、じ
ゃあ最初はお二人、
はい、
2人で、
そうです、で2人プラスワンコだったんですね。
ワンコが息子になって、あ、ワンコはもうそこで、はい、あの退場いただいたっていう感じです
か。で息子が生まれて4人になって、はい、でその後、まあ、ワンコが亡くなる、はい、でまた3人になって、
はい、
で2代目のワンコが今来てまして、
2代目のワンコが、ね、はい、
また4人になってます。
はい、
いいですね。なんかこう見てるとやっぱり当時の思い出みたいなのが蘇ってくるって感じですか。
そうですね、まあ、でもいつも飾ってるので、なんとなく蘇るというよりは、うんうんうん、もう家の中の風景に
溶け込んでしまっているんですね。
ですね、
うん、
あ、いいですね。
そういうのありますか、岩下さんのところは。
ない、2人で撮った写真がないかも。
はっきり言わせたらないってね。
いや、だってごめん、うち何もしてないから、うん、私が転がり込んできただけだから、
まあ、例えばボジョレ・ノボ飲むときもね、ボトル持って2人でにっこり笑うとかって、はい、撮る人は撮るじゃないですか。
うん、やんない、
やんないの、
あの空きボトルを取る、
あ、ボトルを取るね、
空いた後、はい、しかも空いた後ね、うん、入ってないの、
入ってない、
うん、あ、飲んじゃった飲んじゃったって言いながら、なこ の、 ボあのラベル可愛いから取っとこうとか言って、
うん、うちはねやっぱり写真はたくさんありました、ね、あ、私結構写真撮る方なので、うん、
はい、
それで、まあ、大きくね引き伸ばしたりとかして、あとカレンダーに必ずあの写真を入れたカレンダーを自作で作っていて、それは木野さんのやつよりも長いかな、もう二十何年
すごい、
う
ん、でそれを全部残してあるんで、さすがにそれは飾れないんでね、
うん、
ですからそういう木野さんのそのね似顔絵も、うん、あ、なんかいいなっていう、
いいな、
変遷わかりますね、犬の初代の犬がいなか
った ね、
この時はこの時は泣いたとか思い出したかもしれないけど ね、
羨ましい、もう過去はね、過去には戻れないからね、
戻れないけど、うん、まあワンコも幸せでしょ、そうやって思い出していただけるんですからね、
う
ん、
そうですね、そう思ってくれたら嬉しいですね、
いやいやいや、それからあとはラーメン店巡り来ました、
来ました、
ラーメン店巡りでして、ミキサーの小島くん、ね、ラーメンといえば小島くんということですけど、
はい、
なんとピーク時には年間145件、
はい、
あ、そっか、5件5件ですよね、5食じゃないんですもんね、
う
ん、だから年間そうするとどれくらい食べてたんですか。
あ、だからまあイコール145食
で大丈夫、
あ、ですね、
145食、
あの、まあ、でも新規はこのうちの8割ぐらいなので、
はいはい
はい、うち2割はリピート
で、ね、リピートで、あ、いいなと思って、はい、
あ、
うん、で、まあ、残念ながらあの金沢区のお店ではねちょっとねあまり金沢区で行かれてないんですけど、うん、今度ぜひ行っていただきたいなと思うんですけど、
金沢区も、あ、ごめんね、あの新陳代謝あるよね、ラーメン店の、
うんうん、ラーメン店やっぱね小島君に話聞かなきゃいけないんですけど、
はい、
今ちょっとミキサー業務に集中してるんで、ね、
集中してるんで、
また教えていただきたいですね、はい、
ぜひあの木野さんにですね
おすすめのここ行
って小島君が一押しのラーメン店を教えてあげていただきたいなと、うん、最近あの若干番組の中でもですね、
うん、
ラーメンの話題が多くなってきて、
あ、
いい、でも木野さんラーメンの話題って、
はい、
ちなみにどの系のラーメンが好きなんですか。
家系です、
家系です、
はい、
小島君家系だってうなずいておりますけど、ね、
家系か、
家系こってり系ですか、やっぱり
こってり系ですね、
系 で、
はい、
でもこんなにスリムなんですよ。
そうそうそう、
その
スポーツかなんかやられてるんですか。
何もしてないです、
何もしてないです、はい、運動でジョギングが好きだとかそういう、
うん、歩くのは好きですかね、割とよく歩いてます、ね、
犬の散歩で、
はい、それもありますね。
でもここにこっそりサウナと週1回の断食、
うんうん、
はい、
断食はもう3年ぐらい前から
されてますか、
はい、
きっかけは、
きっかけはですね、うん、3年前コロナ禍になったじゃないですか、
はい、
でなんかずっと家でリモートで仕事をしていて、はい、あのちょっと体調もなんとなく運動不足だし、
まあ、そうですね、うん、気持ちも含めてね、
うんうんうん、あったので、まあ、ちょっとこうメリハリをつけるというか、ずっとこう食べっぱなしで満腹の状態をちょっとリセットして、う
ん
う
ん
う
ん、
始めたのがきっかけ
ですね、うん、筋トレとかそっち側にではなくて、
はい、
食べ物の方から入っていったっていう感じです
ね。
そうですね、あ、なるほどなるほど、いやいや、そういうことで何ね、
サウナはもっとその前から、うん、
サウナはですね、うん、前から行ってますね。
金沢区といえばサウナ、気遊館、
はい、
はい、ぜひ行ってください。
今度行ってみます、
お願いします、
はい
ねえ、金沢区にもいろんなとこありますからね、
うんうん、でも今銭湯2軒しかないんだよ。
あ、そうなの。
金沢区、はい、赤い温泉なくなっちゃったから。
あ、そうか、赤い温泉なくなっちゃったからね。
はい、はい、
うん、でそこはちょっと寂しいものが
ある、ね、寂しいものがある、
うん、まあ、そういうことで、
はい、
まあ、似顔絵をね描く、家族愛にあふれて、そしてラーメン大好きの篠秀明さんでございますけれどもね、はい、うん、次のパートでは、
はい、
いよいよお仕事、これもまたね、はい、いろいろ面白いお話が ね伺いそうでございますんでね、楽しみにしたいと思いますけども、
はい、
さあそれでは最初の曲ですけども、木野さんに選んでいただきました、来ました、 XJAPAN、
はい、
エンドレスレイン、はい、これはどう、何か思い出みたいな。
はい、もう XJAPAN はですね、一番、ね、あの好きなバンドでして、あ、
はい、
まあ、デビュー当時そのビジュアル系と言われた、はいはい、まあ、当時 X ですね、
はい、
あの、まあ、デビューも結構衝撃だったんですけど、まあ、その派手な衣装とかメイクとはすごい今日ギャップのあるこのバラード曲、
バラード曲ね、
はい、もうこれそのテレビで見ていてハマってですね、そこからも今でも
大ファン
ですね。
はい、そうですか。木野さんご自身はなんかこう音楽関係をやろうかなとか、なんかそういうところあったんですか。
大学の時に1年ほどバンドはやってました。
バンド
の何を、
ギターとドラムをやってましたけど、まあ、でも練習をしなかったんでクビになっちゃいました。
あ、その
あらら、ありがちありがち、
はい、楽器はね、その後は、うん、その後は何かまた始めようかなっていう感じはなくて、その
音楽は特にやってないですね。
わかりました。それでは木野さんのリクエスト、 XJAPAN のエンドレスレイン、どうぞ。時刻は午後7時19分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ、ビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さんです。
はい、こんばんは。引き続きよろしくお願いします。
そして今日のゲストでございます、 GU 経営総合事務所代表で販売していらっしゃいます木野秀明さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお
願いします。
XJAPAN おかけいたしました、
はい、
大学に行ってちょっとだけバンドをされていたという木野さんでございますけどもね、はい、いや、言うたですよね、エントリーしてるのはね。
そうですね、
ということでこのパートはいよいよ木野さんのお仕事に迫る時間帯となってまいりますけど、はい、キーワードがいくつかあるんですが、最初のキーワード、
はい、
簡単に言うんですけども、はい、CFO って、はい、岩下さん分かりますか。
いや、木野さんと出会うまで分からなかった。
分からなかったね、うん、チーフ
ファイナンシャル
オフィサー、
はい、
まあ、昔やったの経理部長か経理担当
役員
という、はい、そんな感じですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、その経理の会社の中でのトップ、
はい、
そういう役割の仕事ということで、はい、うん、これがまた木野さんと非常に、ね、関わりがあるということで、
はい、
ちょっとそこら辺のお話をしていただいてよろしいでしょうか。
はい、もともと経理の仕事はですね、さらにこう遡るんですけど、
はいはいはい、大
学1年の時に簿記、
は
い、うん、の勉強を、はい、そこから、まあ、簿記にたまたま出会ったというか、あの経営学科だったので、
もうそこは避けて取れないですよ ね、
ですね、あの必修科目であったので、はい、あの簿記の勉強を始めて、あのやってみてなんか面白かったんですね。これまでの科目と違って、
じゃあ肌に合ったんですね、
うん、あったんでしょうね。
私もちょっと簿記の勉強したけど無理だった、
うんうん、結構ね二分するんですよね、
うん、まあ、面白いですよね、まあ、簡単に言うとあの損益計算書とか、はい、貸借対照表とか、
一応最初に出てきて、もう無理だった私。その代わりなんだっけ、システムアドミニストレーターの勉強とかは別に全然、
そっちの方が難しそうですね。
いや、そんなことなかった、うん、
じゃあ大学1年生の時にその簿記に出会って、
すごい、
はい、経営っていうやつで、ね、経理っていうか、そういうのが面白いなって。
そうですね、で簿記検定というのが一生
ありますね、
簿記検定ありまして、はい、3級取って2級取ってみたいな、
はい、
うん、でじゃあその先って何があるのかなって、はいはいはい、見ていったら、公認会計士だったり、
はい、
税理士、
はい
はい、
非常にね難関の資格の代表格ですね。
そうですね、 まあ、そういう世界があるんだと思って、はいはいはい、でそのまま大学4年生の時に、あの会計事務所で、はい、あのアルバイト採用が決まりまして、
はい、はい、会計事務所に入って、はい、じゃあ将来はそこで行くのかなっていう、
そうですね、まあ、税理士の資格も目指してみようと思ってましたし、で、まあ、業界に入れたので、はい、まあ、仕事もしながらあのやってみようと、
なるほど、まずそこから入っていったわけですね。
そうですね。
そしてその先ほどの CFO との出会いというか、それはどんな感じなんですか。
はい、で30歳で転職をすることになります。はい、
結局会計事務所に行った時に、はい、公認会計士とか税理士の資格を 取ったってか、
税理士の、ね、途中ま で、ね、
途中まで
科目合格っていうのまでは行ったんですけど、はい、5科目揃わなきゃいけないの、まだ2科目で、うん、勉強はストップしてしま
って、で会計事務所から今度は転職ということで、はい、
転職をして、はい、そこはベンチャーキャピタルという、業態といいますか、はいはいはい、いわゆるこうベンチャー企業に投資をするファンドものですね。でそこで、まあ、私はコンサルの、
今度はコンサル、公認会計士じゃなくて税理士でもなくて今度はコンサルね、経営のコンサルで、
はいはい、そのベンチャーキャピタルの投資先のベンチャー企業さんを、うん、コンサルするという、
あ、なるほど、はい、なるほど、
そういうお仕事に入りまして、そこで上場ですとか、は
い、あとそうですね、ベンチャーが、ね、はい、上場するっていう、そうですね、そういう仕事を、
はい、いやベンチャーキャピタルってベンチャー企業に投資をして、でいずれその企業が上場していった時に、はい、まあ、EXIT という
形です
か
ね、はい、うん、
はい、
それでちょっと儲けをいただくみたいな、
そうですね、うん、で上場するにあたってその管理部長とか、CFO とかっていう重要なポジションがあるんですよね、はい、ちゃんと社内でそういう体制を作っているというところ の、 そこのまあ体制作りを外部からサポートするみたいなコンサル、
はい、そういう仕事をされてるの結構ダイナミックな仕事ですよね。
うん、
全部が全部上場できるわけでもないですし、
ないからね、うん、
まあ日野さんが、うん、日野さんも選ぶ、そのどこに投資するかを選ぶ側だったわけですよね。
そこは、ね、また別のチームがあって、
うん、選んだ先をどうやってこう上場まで持っていくかっていう体制作りのところを、はい、じゃあ日野さんがやっていて、はい、当然ちょっとね上場まで難しいなっていう企業もあったんじゃないかなと思うんですけどね、
う
ん、
あ、もうそちらの方が大半なんですよ、う
ん、なるほど。その後はは
い、
CFO の仕事というか CFO の仕事というか、まあ、そういう、 こう役割でベンチャーをこう育てて上場まで持っていくと、はい、
そうですね、まあ、コンサルですとあくまで会社の外からサポートになりますけど、
う
ん、
はい、そうですね、まさに社外 CFO 的に ね、
そ、 うですね、でそれまで私も CFO というポジションを知らなかったんですね、
はいはい、
要は税理士業界にいたので、はい、CFO と馴染みないんですけど、はいはい、そういうベンチャーの業界に入ってそういうポジションがあるんだと、上場っていう世界があるんだと、
うん、
これ2004年ぐらいだったので、はい、ちょうどこうちょっとマザーズ市場がバブっていたというか、
は
い、
リーマンショックがその後ですもんね。
そうですね、はい、その直前ぐらい、ね、結構盛り上がってたんです
ね、盛り上がってたね、
はい、うん、
なるほど、
はい、なので、まあ、コンサルをしながらですね、やっぱりその自分はコンサルをしていてちょっと限界も感じていたので、
はいはい、
実際やっぱり事業会社に行って、中で経験、IPO を経験するっていうことをした方が、うん、まあ、コンサルをやるにしても、うん、自分の仕事にこう厚みが出るんじゃないかなと考えるようになって、
はい、
で、まあ、コンサルを1年でもう辞めまして、
コンサル1年ですか。
1年で、
あららら、それもなんかね、何社かやって、うん、まあ、3年から5年ぐらいでみたいな感じかなと思ってたんですけど、
そうですね、できたらよかったですけどね、
結構早かったですね、そこは。
そうですね、
うん、
やっぱりまあ早い方がいいかなと思って、
はい、でそちら側に行って今度はまあ、
はい、IT 企業に転職をしまして、はい、その会社がまあ上場準備会社だったんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、じゃあ上場の仕事をまあお手伝いするっていうのは変わらなかったっていう感じですかね、
はい、変わらなかったです、
はい、じゃあそんなに転職っても大きく
そうですね、
ったわけではなくてね、うん、そうです
ね、
そうですか、
まあ、一経理担当者として、転職をしまして、
はい、
経理、財務、あと上場準備を担当してですね、はい、
それやっぱりやりがいがあったっていう、はい、コンサルよりは、
うん、そうですね、すごくやりがいがありましたね。
楽しいですね、うん、
はい。
で木野さんはまたあの客員教授、
はい、
のご経験も
専門職大学の、うん、
はい、
これはどういう感じでこう、
はい、ですね、情報系イノベーション専門職大学という、はいはい、あの東京墨田区にある、
そうですね、うん、
専門職大学、
うん、専門職大学ってもう新しい、ね、
はい、
専門学校の大学版みたいな、
はい、
はい、非常に実践をメインにしたこう企業とのつながりもね、
はい、
あのある。
でここの大学はですね、あの全員起業というふうに
歌
っているユニークな大学でした。
全員企業ですか、
はい、
すごい。
全員企業、就職率 0% って最初言って、
お
就職しないんで全員企業するんだと、
はい、
会社を立ち上げるんだと、
はい、あ
すごい会社ですね。
すごい
ね、
あさん国の会社ね、すごい大学だ、
うん、いやいやいやいや、そんな大学が今
あるの。
今あるんです、ね、2019年に開校 、うん、しまして、
はい、
1期生が今4年生になったところ、
ね、いよ。じゃあ何人起業するかっていう世界になってくれるわけ
ですね。そうですね、
本当に全員なのかみたいな。
本当に全員なのか
ですね、まあそういう客員教授もね経験されて、
はい、
さあ、まあ、CFO というかこう経理畑で来ている木野さんでございますけれども、
はい、
もう一つのキーワードはこれ全く違う、はい、販売士、
はい、
これはなぜそちらの方もやろうという形になったんでしょうか。
はい、販売士はですね、あの会計事務所にいた頃に1級まで取ったんですけど、
はいはい、
あのまあ、そこの会計事務所は結構資格取得をあの推奨している中で販売士っていうのがあったんですね。
はい、
ね、はい、
まあ、あの販売士も知ってる方知らない方いらっしゃいます。
いらっしゃる、
うん、簡単に言うと販売士ってどういうような資格っていうか、
はい、販売士はですね、あの日本商工会議所があの、はい、主催しているあの公的資格なんですね、
はい、
はい、あのもう昭和48年から始まっている資格試験で、はい、もうこれまでに90万人ぐらいの合格者を出している。
あ、
はい、
じゃあ割と一般的な資格。
そうですね、
はい、
ただ、まあ、あの小売業従事者向けというのがあるので、
はい
はい、なんでそこの業界じゃない方にとってはあまり馴染みがないのかもしれないですけど、
はい、なるほど。小売業に特化した資格、
はい、
資格、公的な資格と、
はい、
そこを、まあ、取られて、
はい、
今度はこの販売士として活躍されていくという、
はい、はい、そうですね、あの神奈川販売士協会というところに、
はい、そういう協会もあるんですね。
協会に入っておりまして、そこで今会員の活動をしております。
はい、具体的にはどういうの。
はい、この神奈川販売士協会ですね、来年が20周年になるんですね。はい、で私にあの入会したのは2021年で、まあ、割と最近ではあるんですけど、
はいはい
はい、はい、まあ、あの勉強会をやったり、うん、あと会員の交流会やったり、
はい、
流通視察会とかで、はい、あの実際にこう、うん、あの店舗を見に行ったりとか、はい、あとは、資格を目指す方向け の、うん、あ の, 資格あの試験対策講座の、
はい、
講師をやったりとか、
なるほど、
はいはい、そんな活動をしております。
そうすると小売業全体、まあ、小さいお店も含めて、はい、そういう方々にこの販売士の資格、あるいはその実際の小売業的なこう、
はい、
アドバイスというか、そういう、まあ、コンサルというとおかしいですけど、
うん、
そういうこともやっていくような、その小売業全体をこう盛り上げていこうというような、
はい、
そんな感じでしょうかね。
そうですね、うん、あのちょっと具体的に申し上げますと、あの試験科目はですね、
はい、
5種類ほどありまして、
はい、
小売業の類型、
はい、
マーチャンダイジング、
はい、
ストアオペレーション、
ー
マーケティング、
はい、
販売経営管理の5科目、
はい、なるほど、はい、小売業にはいずれも必要な項目をきちんともう一回勉強しましょうと、はい、
そうですね、
今まで7でやってたところをちゃんと分析とかしてますかと、
はい、
はい
はい、それで売れないとかうちの店は大変だというのは違うんじゃないでしょうか、うん、みたいな感じですかね。
ちゃんと数値を出せみたいな、
そうですね、
うん、
なんで、まあ、そこからまず最初からこうきちんと、
うん、
はい、
はい、まあその小売業、例えばその小売業界に就職をされて、
はい、
でまあ、現場に出てたとですね、
はい、
あのまあ、店舗の、あの経験を、はい、あの重ねている方、はい、いっぱいいらっしゃると思いますけど、
はい、
まあ、その実務の経験プラス、はい、このいわゆるこう理論とか、うん、フレームワークとか、ね、はい、うん、まあ、資格の勉強ってここ体系的にできてますので、はい、あのこういう科目をしっかり勉強して3級からあの受験できますので。
あ、なるほど、はい、うん、そうすると、まあ、個人商店の、まあ、社長さんとかそういう代表の方とか、うん、はい、一回こういう資格をきちんともう一回勉強して、はい、そして
自身のね、お店に、
お店に行かせると、
はい、そうですね、
そしていろいろアドバイスも、うん、そういう協会に入っていれば、はい、当然受けれるということですよね、はい、あ、なるほど、なるほど、ですから今ちょっと本当にうちの店どうしようかってこう非常に行き詰まってるんだけどっていうところの解決策の一つとしてこの販売士、はい、あるいはその販売士協会に入って連携を取ったりとかって、ね、
取ったりとかね、
うんうん、それはいい感じですね。
そうですね、
そこの木野さんとしてはそこは、まあ、販売士もいらっしゃいますけど、はい、協会の中でも何かこう役割が持たれてるんですか。
協会の中では、ね、開放誌の出筆を はい、したりだとか、は
い、あ、なるほど、うん、
あとはまあその講師、はい、試験対策講座の講師をやらせてもらったりとか、は
い、
はい、まだ全然ペーペーですので、
そうするともう今は木野さんはこの販売士と販売士のこの協会にちょっとこうどっぷりと使っているっていうか、そんな感じですか、うんうん、まあ、CFO の仕事から販売士にこう、
まあ、スライド等々ではないとは思うんですけど、
ね、まあ、
そうですね、
まあ、でもせっかくのご縁もありますし、うん、はい、そので今度まあ、協会の大先輩を交えて、はい、まあ、岩下さんとも少しディスカッションする、はい、
予定を時間を、
う
ん、
そうですね、ね、
はい、
じゃあやっぱり、まあ、この放送を聞いている方とかそういう情報に触れた方で私たちもあるいは私もこういう、はい、このそういう、ね、ミーティングに出てみたいとか、うん、いうことであれば、はい、ね、ぜひ、来ていただきたいと思いますしね、うん、
はい、いろいろこう商店街でこう取り組みをされていることとかを伺ってですね、
そうですね、
まあ、しっかりその販売士 の、あのノウハウといいますか、はい、で実際その今度お呼びしている方は、はい、商店街の立ち上げのサポートをしたりとか、 あと自身もあの小売業界が長い方ですので、
うん、そうですね、はい、まあ、金沢区にも、ね、たくさん商店街、ね、
はい、ありますからね、そうだから私も、うん、ほら年ん去年、うん、一昨年かな、うん、まあ、金沢文庫西口商店街の立ち上げに関わったけど、全くだから違うアプローチで私なんかは小売経験もないし、うん、っていうところで関わってるんで、うん、そういう話聞くのはね、うん、すごく自身の勉強にもなるし、うんうん、
また商店街の人とかお店の方にとってもね、はい、
それをねフィードバックできれば、
うん、できると思うんで、うん、ぜひぜひね、そういうところでお困りの方とかね、はい、興味のある方は聞いていただきたいですね、
う
ん、
そうですね、うん、
その講演会は、
いや講演会というか、いや
勉強会は、
勉強会というか、まあ、うん、3人で普通にズームでまず話そうかな、うん、
でそこからどういうふうに展開していくかっていうことですね、
また、
うん、
まあ、そこからあれですね、その西口商店街
とかなり、はい、どこかなり、はい、
ぜひぜひ金沢区の、ね、商店街の活性化に向かっての動きもしていただけそうな、
はい、
木野さんと岩下さんと、
はい、いや私なんかいろんなところに首突っ込んでるからすいません、
いえいえとんでもございません、
いえいえ、ね、うん、でも本当に、うん、ね、商店街が活性化すれば、うん、街の本当小さなところが活性化しないと、
そうですね、
うん、大きいところがね、
うん、それに対するこうちょっと一つのソリューションみたいなのを、ね、はい、提供していただけるものだというふうに思いますけども、はい、
うん、
はい、まあ、CFO の仕事、そしてこの販売士の仕事と、うん、まあ、いろんな多彩な、ね、仕事を、はい、側面を持たれている木野さんのお仕事バージョンのお話をちょっとこの時間、はい、お伺いいたしました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
さあそれでは続いての曲は大野亞門さんの曲ですよ、
はいはい、私がいるとちょくちょくかかります、
かかりますね、
はい、
はい
はい、この大野亞門さんの湘南ラプソディー、はい、という曲ですね、
曲ですね、はい、これ湘南ダイラって言うんですか、はい、すごい見晴らしがいいんですよね、
はい、すごいいいスポットです、
そこのところを歌った歌でございます、うん、それでは参りましょう、大野亞門さんのこの曲湘南ダイララプソディー、どうぞ。
時刻は午後7時42分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご視聴していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さんです。
はい、岩下です。引き続き
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして今日のゲストは GU 経営総合事務所代表で販売していらっしゃいます木野秀明さんです。はい、
引き続きお願いいたします。よろしく
お願いします。
まあ、あっという間にお時間も残りわずかになってまいりましたけれども、はい、このパートではですね、まず木野さんから女性を取り巻くこう環境について思うところがありますかというところなんですけど
ね。そうですね、はい、まあ、私今大学の客員教授というお話さっきありましたけれども、まあ、応援しているそこの大学の4年生 の、あの女性起業家が、
はい、女性起業家、
はいはいはい、で、あの先日、まあ、その方とあの話をしていて、で中でですね、まあ、アクセラレータープログラムに、はい、登壇しましたと、はい、まあ、投資家とか教授とかたくさんいる前でプレゼンをしたんですね、はい、でその中 の、 あの審査員だとか支援者の中に女性がいなかったという話を聞いて、はい、
あららら、
うん、すごくアウェー感が強かった、
はい、
まだまだね、うん、ちょっとそういうところがあるんですかね。
そうですね、
あと今話をちょっと聞いて思ったのが、うん、はい、女性がそっちにもアンテナが向いてないのかもしれない、うん、女性自身が、まあ、
女性自身が、
はい、
なるほど、
あの起業したいって人はいっぱいいるけれども、うん、そこに投資をしようっていう視点の女性がまだまだ少ない、う
ん、なるほどね、
そのせいもあるのかもしれないですね、うん、はい、だから本当にね、うん、
おっしゃる通りですね。
そうですね、
まあ、私もその投資家の業界、うん、まあ、ちょっと接点が あ、はい、あるので、
はい、
あれなんですけど、女性で投資側やってる方って、うん、ほぼ見たことないですね。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあまだまだそこはちょっとね、
まだまだ、
うん、そこにこう女性が普通にこう女性の投資家みたいな人ができてくるのがいい形なんでしょうかね。まあ、そういうことを目指していろいろね、ウーマンズライツ協会も動いているところではございますけれども、はい、まあ、木野さんはじゃあ今後の、まあ、将来の展望っていうんでしょうかね、はい、そういうどうでしょう、これからの木野さんの、まあ、将来計画って言うとおかしいですけど
そうですね、まあ、私今ちょうど今年50歳になりまして、そこで今考えていることはですね、80歳まで仕事ができるようになりたいなと。
あと30年ですね、
はい、
すごい、やっぱり勤勉だ木野さん、はい、私なんてもういつでもリタイアしたい
よ、
はい、まあ、最近ちょっと漠然と考え始めてまして、でですね、まあ、やっぱり健康寿命を伸ばしたいってありますね、
これ
皆さんそうですね。で私の場合はですね、おそらくこう程よく仕事して、なんとなく緊張感を保って、
そうですね、
というのがなんか自分に合ってる気がするんですよ、
う
ん、
やっぱりこう仕事をして社会とつながるっていうのは非常に大事みたいですよ、やっぱり
ね、うん、
ですから、まあ、余裕があるから仕事を辞めてもまた何か仕事したいとか、うんうん、つながり持ちたいっていう人が圧倒的に多いので
ですね、今どっちかっていうと、働くのって社会の接点を作る、
うん、そうそうそうそう、そう、
やっぱり仕事辞めちゃうと、うん、はい、特に男性は、うん、コミュニティとの接点がなくなっちゃうから、うん、
って昔の笑い話があって猛烈社員だった旦那さんが定年になって会社辞めたら次の日から手帳が真っ白だったと、何も書くことがないとか ね、まあ、今はそんなことないんでしょうけども、はい、昔は確かにそうなりましたから、
ね、
皆様 大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です。今回こちら金沢クルーご紹介いたします。まず1店舗目、一般社団法人コスモスネットワーク。新しい生活への一歩を私たちがサポートします。障害者支援施設や精神科病院から地域生活への移行を希望する方へ向け、あなたの大切なサポートを提供します。住居の確保や地域生活に移行するための相談、必要な支援を丁寧に行います。私たちのサービスでは施設、病院からの退所、退院を控える方々に入所、入院中から新しい生活の準備をサポートします。障害のある方々が地域生活を円滑に始められるよう全力でお手伝いいたしますので、ぜひともね、一歩踏み出す勇気を持ってあなたの未来を一緒に支えましょう。そんな一般社団法人コスモスネットワークさん、お電話番号045-461-9239、こちら住所お伝えします。住所が横浜市旭区鶴ヶ峰本町 2-1-3、ぜひともね、こういった、ね、場所ありますんで、素晴らしい場所です。ぜひともね、ご興味ある方、ね、検索してみてください。続いての金沢クルーです。パブスナックリズ。ちょっと大人の雰囲気のスナックにと思って始めたラウンジ風ムードのお店ですが、ママの天然さが少し邪魔をしてるかも。でもそこもお店の良さ。カラオケは演歌からジャズまで、お客様の好みも幅広く。ちょっと疲れた時、癒しが恋しい時などお立ち寄りになりませんか？そんなパブスナックリーズさん、お電話番号045-374-5415。営業時間は午後7時から午前1時、25時までとなってます。定休日は日曜日と祝日。住所は横浜市金沢区八津町147山根ビル2階。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、ワンドリンクサービスしていただけますので、本当にね、素晴らしいところでございます。ご興味ある方はぜひとも行ってみてください。ということで、こちらクラブシーサイド FM、マガジンの37ページですね。37ページにこちらに店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢クルーのご紹介でした。
Thank you.